聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書50章4節から9節まで。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざきりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を硬い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定め得よう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、染みに食い尽くされるであろう。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書19章1節から7節。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、見よ、この男だ、と言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろ、と叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。以上でございます。
先週も申しましたけれども、ヨハネによる福音書は18章の28節から主イエスキリストが、ローマ総督であったポンティオ・ピラトによる裁判を受けられた時のことを記しております。そこで問題になりましたのは、端的に言えばイエス・キリストは誰か。もう少し具体的に言えば、訴えられている通りイエス様は本当にユダヤ人の王であるのか。ユダヤ人の王としてローマへの反逆を企てた人であるのかどうか、そういうことでありました。ですから、ピラトは尋問の中でそのことを繰り返しイエス様に問うています。お前は本当にユダヤ人の王なのか。それに対して、イエス様も決して黙ってらっしゃるわけではない。このヨハネによる福音書においては、一つの答えをはっきりと示しておられます。少し前の、先週の箇所に戻ってしまいますが、前のページになりますね。18章の37節。205ページでも一番最後ですが、18章の37節を見ていただきますと、このように記されています。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、 イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。イエス様の答えははっきりしておりまして、あなたの言う通り私は王であるというものでした。主イエスは誠の王として来られた。それはその通りなんです。しかしその王という場合、イエス様が一つはっきりとおっしゃっています。王という場合、普通に私たちが連想するような王とは違う。ただ暴力や武力でもって人々を抑圧するようなこの世の支配者とは違う。主イエスは真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来られた。そういう王である。そう答えられる。ここに重要なポイントがあります。真理を明かしするために来られた王と言われましても、私たちにはどこか抽象的で捉えどころがないように思われるかと思います。何らかの哲学的な理想を抱いて、それを実現しようと思って来られた人なのかな、そういう理想主義者のような人を連想するかと思います。そして実際そんなことを突然言い出したイエス様に対して、ピラトが半分小馬鹿にしたように、真理とは何か、真理とは何だ、そう聞き返したのもある意味では自然な反応かもしれません。しかし聖書で言われる真理というのは、そういう抽象的な思想ではないんですね。単なる、もちろんそういう面も持っているとは思います。さまざまな意味は持っておりますけれども、でもそういう抽象的なことを言っているわけではなくて、その根底にはいつも生きた神様との生きた交わり、人格的な関わりというものがある。それを指し示す言葉なんですね。私たちが毎日生きるこの生活の中で、常に神様との関わりに立ち返って、その命に生かされていく、そういう具体的な命の営みを伴うもの、また伴わなければ無意味なもの、そういうものを指すのです。ですから、この、先週も申しましたけれども、37節の最後に言われていることが重要になってくるんですね。真理に属する人は皆、私の声を聞く。真理に属する人は皆、私の声を聞く。なんか抽象的なこう真理という思想をよく知っているという、そういう意味ではなくて、羊の群れが毎日生きていく中で、羊飼いの声をその都度ちゃんと聞き分けて、その声に従うことによって毎日豊かな牧草に預かり、毎日毎日こう養われていくように、神の真理に招かれている人は毎日イエス様の声を聞いて、その語るところに耳を傾けて、一つ一つ従っていく。そしてそこに一日を生きる、その日一日を生きる命を見出していく、そういうものとされた。ですから、ピラトが尋ねた真理とは何かという問い、それ自体は私たちにとってこそ大切な問いなのです。ピラト自身がどういうつもりでそれを言ったかは、もうこの際いいのです。私たちはその問いを 本当にイエス様に向けて発していくのかどうか、まあ、真理とは何か、つまりイエス様は今日この私たちに何を語っておられるのか、どこへ私たちを今日使わされ導かれるのか、それはどこですか。この問いを持って私たちはいつもイエス様のところに行くのです。ただ自分の思いや都合に合ってればいいというのではない。またこの世間の言うこと、人々の言うことに従うのでもない。あなたの真理は、あなたの真理は何でしょうか。それはどこにあるのでしょうか。砕かれた思いを持ってそれをイエス様に尋ねていく。そして羊が羊飼いのこと、声を聞き分けることができるようにイエス様の声に耳を傾けて、その声を、イエス様の声をしっかりと聞き分けて、それに従っていくことを学んでいく。私たちの思いに合わないこともあるでしょう。いや、私たちは完全に 100% 完全にイエス様の言葉を守るということはできないかもしれない。いや、でもその時にこそ祈りながら、時には私の思いではなくてあなたの御心がなりますようにという祈りを持って、十字架の道を歩まれたそのイエス様の声に聞き従っていくのです。まあ、こうした視点から、まあ、この聖書の語っているところを改めて見てまいりますと、私たちは、まあ、当たり前といえば、読んですぐわかるのかもしれませんけれども、改めて気がつくことがあると思うんですね。この場面において、誰もイエス様の声を本気には聞いていないということです。誰も聞こうとはしていない。ピラトも、真理とは何か、その言葉を口にしながら、それはイエス様の口から答えを聞こうとしたものではないんですね。その言葉を持ってピラトはイエス様とのやり取りを打ち切ってしまう。そしてユダヤ人のところに行ってしまうんです。真理とは何でしょうか。そこから私たちの問いが始まっていくのに、そこから私たちがイエス様に従っていくべき道が始まっていくはずなのに、そこでこのやり取りが終わってしまう。まあ、あとは、まあ、今日の箇所ではないんですけども、18章のこの38節の後半からですね、段落が変わって今日の箇所に至る前のところ、18章の、まあ、箇所で言いますと、まあ、38節から40節になりますけれども、まあ、ここで、まあ、ピラトがユダヤ人、まあ、イエス様を訴え出たユダヤ人との間でなしたやり取りが出てまいります。まあ、少し長いですけど読んでみましょう。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らはその男ではないバラバを大声で言い返した。バラバは強盗であった。まあ、ピラトにしてみればどう見てもイエス様が反逆罪に当たるような人間とは思えない。なんとか釈放しようと考え始めたんですね。で、当時、まあ、水越の祭りという時に まあ、それをある意味で記念して、まあ、誰かユダヤ人たちが望む者がいれば、まあ、特別に釈放しよう、まあ、いわゆる恩赦の習慣がありました。でその習慣を利用してピラトは、まあ、イエス様を釈放しようかとユダヤ人たちに持ちかけたんですね。でもユダヤ人たちは彼の言葉には耳を貸そうともしないで、その男ではないバラバをと別の人物の名前を出したんです。ユダヤ人たちにはもうイエス様が視野には入っていない。そこまでイエス様に対して、神様に対して耳を閉ざしてしまっている。それがこの場の、まあ、ピラトの姿でもありましたし、ユダヤ人の姿でもありました。で、私たちはこのことをただ2000年前のユダヤ人たちの問題であると言うだけで済ませてはならない。私たちに神様から問われているものがあることを今日は聞きたいのです。ユダヤ人たちはひどかったの、ひどい人たちだったと批判していればいいわけではないのです。私たち自身の姿がここに表されていないか、そういうことをやはり聖書から聞いてみるべきでありましょう。そして聖書の言葉を前に自分自身をひととき見つめ直してみるべきでありましょう。もちろん私たち自身はイエス様の裁判の場に出ているわけではありませんから、まあ、このユダヤ人たちと同じではないかもしれない。でもそう言い切れるのかどうか、ここまで大きな場面では違うかもしれないけれども、私たちの毎日の生活の中で自分の思いが正しいと思い込んで、そして自分の思いに酔ったようになって耳を傾けるべき方、目を向けるべき方のことがわからなくなる。いや、そもそも他の人の声が耳に入ってこなくなる。そしてイエス様のことを出されれば、いや、その人じゃないんだ、バラバがいいんだ、そのように答えていくところ、そういうところがないかどうかです。私たち自身振り返るならば、まあ、日常生活の小さな場面ではあっても、またそれ以外の場面であっても、そういうことは気がつかないうちに私たちが陥るところではないかと思います。人間の歴史を見ればそういう場面は最近に至っても決して少ないわけではありません。そして繰り返しますけれども、もっと小さいレベルであっても私たちの日常生活の中でこういうことを私たちはやはりしている。その男ではない、イエス様ではない、バラバがいいんだ、そういう私たちの思いがあること、神の御言葉に照らして今日は振り返ってみることが大事かと思います。まあ、そして最後にいたしますが、まあ、今日の箇所ということになります。改めて、まあ、今日の箇所である19章の5節の言葉に、まあ、今日はその言葉にを読むというだけで終わってしまいますけれども、その19章の5節の言葉に心を留めておきたいと思います。まあ、19章の5節でこのように言われます。イエスは 茨の冠をかぶり、紫の服を透けて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。まあ、この箇所については、まあ、来週改めて学びたいと思っていますが、ただここで私たちに対して、見よ、この人だ、この人を見なさい、指し示されたというその言葉と事実を私たちは今日受け止めておきたいのです。この人を見なさい。その男ではない、バラバがいい。言った私たちに対して神様が、いや、この人を見なさいと、やはり示されている方がいらっしゃる。そしてまたその方が私たちのに対していつも御言葉を語ってくださって、私たちを訪ねてくださっている。私たちは分かってないんですね。イエス様の姿を、先ほど申しました、イエス様の姿を見失ってしまっている。イエス様の声よりももっと心地の良い声や声に惹かれていったり、喧騒に巻き込まれていくことの多い私たちです。そういう私たちに対して繰り返し繰り返し神が語ってくださる、この人を見なさい。この方の声にいつも新たに耳を傾けるように、この人にしっかりと目を注いで、その人の後に従うように、そこにこそ私たちにとっての本当の命がある。罪の渦に巻き込まれてしまわないで、そこからもう一度新しい確かな命に立ち返る道があるということ、私たちは今日の聖書の問いかけと呼びかけを通してそのことを聞き取っておきたいと思います。この週の歩みの中で私たちに語られるその声、この人を見なさいと言われるその指に私たちは耳を傾け、目を凝らして確かな命の道を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を与えられ感謝をいたします。あなたの御言葉は誠に親しく、また甘美なものであることを私たちは知っていますが、しかし同時にあなたの御言葉に触れるとき、照らされるとき、私たちはあなたからいかに離れてしまっているか、その愚かさと痛みを覚えることもしばしばあります。どうか私たちがあなたの与えてくださった真理の王である御子キリストにいつも目を注ぐことができますように、その声にいつも耳を開かれて従うものとなることができるように、どうぞ導いてください。この新しい週もその主の後に従いつつ、あなたの御栄を表し、あなたの恵みの豊かさを表すことができるように、私たちを顧みてください。これらの言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。